皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月7日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は全国最低の暮らしです。財政が破綻いたしまして、財政再建計画を今練っております北海道の夕張市なんですけども、国の方からは相当厳しいことを言われているようでありまして、全国最低の暮らしを設計しろとなんか迫られているそうであります。なんかその憲法の中にですね、健康で文化的な生活という言葉が言われておりますけども、まあ、健康と文化的な生活、これを守りながらですね、全国最低水準をどこまで達成できるかと、まあ、なんともすごい話であります。昔森永氏がですね、本を書かれまして、300万円で暮らせる本という本があって、なんか今度もっと低い、所得で暮らせる本という本が出るんだって話も聞きましたけども、なんか本当にですね、下を見ればキリがないという話になりまして、まあでも本当にですね、この財政が破綻しますとね、まあその地域の人たちがですね、本当に悲惨なことになるんだということは今回まあよく分かったと思います。補助金なんかもですね、すべての自治体で実施しているもの以外はなんか国は認める方針がないんだそうであります。ですから、さまざまなその地域独自のですね、まあいろんなまあ施策がですね、まあできなくなる。それから市の職員も、まあ、270名ほどいるそうなんですが、まあ、全国平均よりも多いということで、2年間で最低半分にしろと、半分以下にしろと、まあ、国から言われているそうなんであります。まあ、実際に2年間で半分以下にしちゃったら、それはもう仕事も何も回らなくなっちゃうんだと思うんですけども、まあ、なんか本当にですね、民間企業にあるような本当の倒産みたいなことが今なんかその地方自治体でも始まったということは、これは本当にですね、気をつけなければならないことではないかなと思うんですね。今から10年前にちょうど銀行の破綻が始まったわけであります。最初は小さな、まあ、信用組合の破綻から始まりまして、信用金庫になりまして、やがてその大きな銀行マネーセンターバンクの破綻へと、まあ、つながっていったわけでありますけども、なんか最近のこの流れを見ておりますと、10年経って、まあ、銀行の方はなんとなく大体形がついたというか、なんとなく形が見えてきた、破綻した場合にもどうするかというルールが見えてきたというところに来まして、今度はやっぱり地方自治体の問題に我々は直面したようでありますね。地方自治体の破綻というのははっきり言って今までルールがないんですね。財政再建団体という制度はあるんですが、まあ、それに移行した後どうなるかというのは、まあ、ケースバイケースでありましてですね。で、今回の場合、まあ、夕張市が破綻しましたけれども、実際にはこの夕張市と同じような状況になっている自治体は他にもまあたくさんあるわけですね。市町村だけではなくて都道府県レベルでもそれはあるようであります。そうしますと、これはですね、一自治体の、まあ、なんて言いますか、例外的事件とは考えられなくて、やっぱり全国で起きている事件のまあ前触れだと、まあ、考えた方がいいと思うんですね。で、多くの場合ですね、その自治体の経営の実態、まあ、最終的には国の経営の実態もそうですが、これをですね、その自治体のに住んでいる人たちは知らないわけですね。まあ、その税率なんかについてもですね、よく聞かないとわからないのと同じようにですね、まあ、その自治体が行っておりました過去の投資がですね、どれだけうまくいってるかとか失敗したかって話は、こんなものは誰にもやっぱ分からないわけですね。で、まあ、一方前向きの仕事も役所はやっておりますから、まあ、それなりに新しい施策も出てくるんですけども、古いその負の遺産がですね、まあ、限界に達した場合には全部終わりになってしまうわけですね。そうしますと、その自治体に住んでる人というのは悪いところは見えないで、なんかいいところだけ見ていて、なんかある日突然ですね、悪いところが原因で終わってしまったということになりますと、まあ、それは大変なことになりますね。おそらくこの夕張市もですね、本当にこの市の職員を半分にしたり、あるいは全国最低水準の暮らしということにしましたら、人は逃げ出しちゃうんだろうと思うんですね。で、逃げ出せない人たちだけが残りますから、逃げ出せない人たちは本当に稼ぐ力のない人たちで、もう完全に行政が支援しなければ、憲法上の人権も守れない人たちですから、それは財政の再建なんていうことは 100% 不可能になりますね。まあ、そういうふうになってきますと、なんか日本中この流浪の民がどんどん出てきちゃってですね、ますますかっこつかない状況じゃないかなというふうに思うんですね。でも、まあ、それにいたしましてもですね、まあ、本当にその、銀行問題がね、日本には銀行問題はない、不良債権問題はないと国が言いながら、だんだん潰れてって、国が本当のことを最後に言ったのと同じようにですね、 自治体も同じなんですね。そういう問題について、まあ誰も何も言わないですよね。自治体が本当は大変だということを、正式には誰も何も言わないでやってて、で最後になってですね、信じられないぐらいの負債がありましたと言い出すわけですよね。まあこういうところが一番このお粗末なところでありましてね。まあですから、その本当に自治体の破綻ということになりますと、みんなそれこそ大変なことになりますので、まあでもいよいよその時が来たんだという感じですね。それからその公務員っていうのもですね、やっぱりね、この時代の変わり目はですね、非常に厳しいんですよ。公務員がですね、非常に安定している職場であるというのはね、まあそれは普通の状況の時でありまして、特にこの破綻がですね、まあ、本当にひどくなってきたら公務員だって首切りが行われるんですよね。で戦後もそうですね、戦後も大変な首切りがこう行われましたわけで、ですから今の日本もですね、まさにその第二の敗戦みたいな状況になっているわけでありますから、これから先はですね、公務員の首切りもですね、大いに私は進んでくるんじゃないかなと思うんですね。で元々がですね、やっぱりその首を切られないという安心感から公務員になったという人が最近多いんですよ。本当になんか国のためにとかですね、人のためにという公僕、公のそのサーバントという気持ちで働いている人よりも、なんか自分の安定した生活のために公務員やってる人ってすごく多いんでですね、ですからその問題がこじれる一方になるわけですね。その住民の側からすればですね、働かないと見えるし、で働いてる側からすればね、こんなに働かされてと思うわけですしですね、まあ、最後にですね、もうリストラだと言われればね、これは話が違うよと話いうことで、まあ、大騒ぎになるんですが、まあ、かつては銀行もそうでしたね。銀行に勤めてまさか会社が銀行が潰れるなんてこと誰も思ってなかったわけで、でもやっぱり銀行は潰れていく中で、みんなその新しい常識を受け入れざるを得なくなった。でまあ能力のある人は引き続きね、銀行でやってますけども、まあ、そうでない人たちは随分こう去っていきましたよね。まあ、今ではその能力のある人が去っていっちゃって、なんかクズみたいなのばっか残ってるって話もよく聞くんですけども、まあそれはともかくですね、まあ本当にその引きこもごもの事件がそこではあったわけであります。ですからいよいよ公務員にもそれ始まったんですね。で地方公務員がそうなりますと、今度は国家公務員ですよね。でやっぱりその誰でもそうですけども、これは民間人も公務員も関係ないんですが、自分の職場がですね、なくなるかもしれない、あるいは自分がクビになるかもしれないと思ったら、はっきり言って仕事どころじゃないですよね。なんかその本当に自分の明日の身の上が心配になっちゃったら、今日の仕事は手につかないですよね。だからそうなるとますますですね、仕事のクオリティは下がっていくんですね。ですからこう全てが悪循環になっていきます。で最近その新聞を見ておりますとですね、やはりこの中国の投資の様子が変なんですね。3回目の預金準備率の引き上げもやりましたし、この1月から9月までの日本から中国への直接投資の金額が3割減ったっていうなんかニュースも出てるんですね。やっぱりこの中国の空前の投資ブームは、中国特需は終わったんじゃないかと思うんですよ。そうしますと、その、昭和29年の例の朝鮮戦争の反動特需反動不景気、反動不況のようにですね、まあなんか本当にその経済厳しくなりそうですね。しかもこれは日本だけじゃないですから、中国特需で潤っていたのはアメリカもそうだし、韓国も、それから東南アジアもヨーロッパもそうですよね。ですからこの中国特需がね、崩壊するということは、中国も大変なだけじゃなくてみんな大変なんですね。でその時にですね、要するに今まで何ができていたかが勝負なんですよ。だから今まで このバブルが弾けて10年15年のこの間にですね、まあ、負の遺産を一掃して前向きのなんか仕事ができる体制を整えていたところは、これからいよいよね、いろんな形でチャンスが出てくると思います。でもですね、自治体の問題のようにですね、隠しに隠し、飛ばしに飛ばしてきたところは、この辺で力尽きちゃうんですよね。ですから本当にその最後の危機が来た時に、それまで何をしていたのか、まさにこの最後の審判って言っちゃなんでございますけども、まあ、そんなような状況なんですね、今の姿というのは。だから今更どうしようもないというのが正直なところです。で大体このバブルが崩壊するときって、最初に株が崩れて、次に不動産が崩れて、3つ目にその設備投資バブルが崩壊するんですよね。で設備投資バブルの崩壊というのは結局過剰設備の問題になってきますんで、流通業でも製造業もそうですけども、ものすごく大きなやっぱりそのデフレ効果をもたらしてしまうんです。貸借対照表上に巨大な不可動資産が並ぶもんですから、それが故にですね、今の経済活動ができなくなるという非常に厳しいデフレ的状況になってきます。しかしその一方でですね、物の値段そのものはね、これ上がってるんですよね。中国が引き続きですね、物価上昇、賃金上昇を続けておりますから、 物の値段は上がる。だけどその経済はデフレ的と。インフレのようなデフレのようなデフレのようなインフレのような非常にですね、恐ろしい状況でありまして、すなわち一言で言えば、不況と物価高が共存するような形になっていくんですね。そうすると本当にやっぱりね、中身を整理しないと、中身をですね、ちゃんと整えた会社でないとやっていけません。皆さん、Do It っていうビデオ知ってますかね？インターネットで Do It ってやると出てくると思うんですけども、非常にその、優れたですね、まあ、社員満足度、それから従業員満足度を達成している会社をですね、紹介したビデオがあるんですよ。ああいうのね、ちょっとこういう時ご覧になってみるといいと思いますよ。本当にこういう時代になってきてですね、最後にですね、やっぱり残るのは、お客さんからあなたの会社がなくなっては困ると言ってもらえる会社だけなんですよね。あんたのとこなくてもいいよと言われたらもう生き残れませんから、結局不況がどうなろうがですね、まあ、銀行やその自治体が潰れようが人々の生活は続くんですね。人々の生活が続く以上ですね、やっぱりその人の役に立つ仕事をしているところは残るんですよね。そういうことを考えたときですね、やっぱり最後の最後まであなたがないと困るよと、まあ、言ってくれるような会社であればね、まあ、最後いろんな絵の描き方があります。で、そういう会社っていうのはですね、まあ、はっきり言って、まあ、社員の満足度も高い会社なんですよ。社員の満足度が高いからね、それからお客さんの満足度も高いってそういう会社で、Do It ってこれインターネットで見ますとですね、www.doit.fun Do It -fun.jp ですね、このホームページですよ。まあ、そこにですね、いろんなビデオが載っておりますから、なんかですね、その本当になんかどうしていい、どんな会社になればいいか分かんないような方はですね、例えば、こういうところで出しているビデオなんかちょっとご覧になってみるとですね、イメージが湧くんじゃないかと思うんですよね。まあ、苦境だろうが何だろうがですね、まあ、こういうところなら残るんじゃないかというのは会社がですね、なんかイメージとして分かってくると思いますので、まあ、一応ですね、まあ、そんなことを見ながらね、まあ、この急激なですね、事態の変化にやっぱり対処しなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。それと同時にですね、やっぱりリーダーシップも変わっていきますよね。これからやっぱり人もどんどん入れ替わっていきますから、元気のいい人はですね、やっぱりどんどん前に出ていかなきゃいけないと思いますね。本当に人が入れ替わり、仕事が入れ替わる時なんじゃないかな、まあ、そんな風に思っております。どうぞ皆さんですね、元気に毎日お過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、全国最低の暮らしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。